こんにちは。音楽アトリエヴォアクレールの内藤郁子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？はい、この間の日曜日に2月25日に月に1回の週末音楽講座セセムを開催しました。この2月の回は1月の回でやったとっても好評だった音楽のストレッチ、冬のね固まった体と心にすごく評判が良かったストレッチをやって、そしてずっとこのところヴォアクレールでみんなで歌っている素敵な歌があるんですけれども、その歌のね主旋律だけずっとやってきたんですが、アルトパートを今回はやりましょうかっていうことで歌のコーナー、そしてその後ですね、来月の3月10日のセセムがモーツァルトについてのお話をする回なんですね。で、それの前段階というか、そう予告編みたいな感じでモーツァルトについてちょっとご一緒に考えてみましょうっていうようなコーナーを最後に作るという3本立て豪華なセセムでした。でね、このプログラムでいろいろちょっと私先生としてね考えさせられちゃいました。綿密にね計画を立てていったつもりだったんですけれども、やっぱりね時間が足りなくなっちゃった。そうそう、私の一番のねこう欠点というか、時間の管理がとっても下手なんですよね、下手だって自覚しているからこそ、講座をやる時とかもうこのもう若い頃にそれで散々痛い目に遭っているので、なのでもうある程度、あ、これが私のダメなとこだなって分かったぐらいからは、そうですね、40代くらいからかな、からはもう綿密にタイムテーブルを立ててね、でこの話は何分から何分までみたいな、何分間で収めるみたいなのを綿密に計画を立ててやる先生になってます。これはね、そういう計画ちゃんと立てて素晴らしいですねとかよく言っていただけるんですけど、それはね自分にその無意識でやってると時間管理をする能力がないっていうことを分かってるからこそ綿密にやるんですね、そうで、この話は何分から何分まで、で次このコーナーは何分ぐらいから何分ぐらいまで、何分間の間みたいなね、そういうふうにちゃんと立てていったんですよ今回も。にもかかわらずまたですね、最後のその一番話したかったモーツァルトのコーナーのところが時間がなくなっちゃって、で削らざるを得なくなっちゃった。何を削ったかっていうと、最後にねそのお話ししたことが納得していただけるように一曲ちょっと演奏してみせようかと思ってたんです。あ、今の話ってこういうことだったのねって、こう実際に音で聞くとすごく納得がいくので、それをやってみせようと思っていて、でその音楽をかけようかなと思ったところで時間が来てしまいました。レンタルスタジオを借りてやっているので、時間はもうきっちりこの時間までっていうところでね、部屋を出なきゃいけないので、次に借りてる人がいるので、惜しかったですね。だからモーツァルトの話だけ聞いてディスカッションだけして、それを実際の音楽にして納得をするところまでいけなかったというのがね、ちょっと惜しかったですね。なんでそういうふうに時間が足りなくなっちゃったかというとですね、最初の2つのコーナーでそのストレッチをやるっていうコーナーと歌のアルトパートを覚えましょうっていうコーナーの時に思ったよりね時間かかっちゃったんですね。それがなぜかというと、今私が一番皆さんの間で話題にしたいことがね、無心になるということなんですよ。これがねモーツァルトの聴き方につながっていくんですよね、モーツァルトの演奏の仕方に。そう、なんでこんなにモーツァルト言ってるかっていうと、これは来週お話ししようと思ってたんですけども、3月31日にモーツァルト尽くしのすごく大きな演奏会があるので、そのためなんですけれどもね、音楽家にとってはモーツァルトはみんな神なので、いつでも話題にしたい人ではあるんですけれども、そういうコンサートがあるっていうことがきっかけです。そうで、その無心になるということがねすごく難しいんだなっていうことがしみじみ分かりました。今までもねもちろん分かってはいたんですけど、 その無心になる、音楽にと向き合った時に無心になるっていうことができる人がやっぱりプロになっていくんですから、うん、普通はできないのが当たり前、できない方が普通だっていうのはもちろん知ってはいたし、もう散々これまでの何十年間かの講師生活でね、分かってはいたんですよ。だけど本当にそうなんだなってしみじみ今回感じました、うん、音楽を好きであればあるほどやっぱり心の底からも楽しみたいじゃないですか。その音楽が自分に与えてくれるものをもう 100% 受け取りたいっていう、いい意味での欲が働くと思うんですよね。働いてほしいなと思うんです。何でも全部その音楽が持っているもの全部自分で受け取りたいぞっていう気持ちを持ってほしいなって思うんですけど、それがねなかなか難しいですね、無心になれないと。うん、例えばねストレッチの時にはこう人の目を気にしてしまったりとか規則を求めてしまうんですね。こういう決まりがありましたっけとか、こういう時はこうするんでしたっけとか、そういう考えが頭から離れない。むしろね、そうやって指示してもらった方が楽だみたいな気持ちが皆さんの中にあるのかな、うん、何でもやりたいことやってください、自由にやってくださいって私言ってるんですね、そういうことやる時って。ただ一つだけ大切にしてほしい条件と言えなくもないことは何かというと、その時に聴いている音楽にもどっぷりと浸ってで、その音楽と自分を同化させようと思ってください。それだけなんですよ条件は。で、それでその状態でストレッチをしてみましょうっていう風に言ってるだけなんですが、下半身は使ってもいいんですかとか、足は動かしてもいいんですかとか、なんかね、いいとか悪いとかじゃないんですよね、やりたければやってくださいよっていう感じ。だからストレッチをするっていうことは、大人だったら、今のねこの厳しい時代を生きている日本人の大人だったらやったことないわけないと思うんですよ、うん、必ず自分なりに、まあ、一部分だけでもちょっとこう、だって朝起きて伸びをするだけでも、パソコンの仕事しててちょっと休憩だって言ってうーって伸びをするだけでも、それでもだってストレッチでしょ。だからやったことないなんていう人はいないはずなんですよね。その普段やってる、ああ疲れたなーって首を回してみたり、肩をちょっとこう伸ばしてみたり、背伸びをしてみたり、屈伸をしてみたり、そういうことは普段やってますよね。それを音楽を聴いている中で、音楽を聴いている自分がそれをやったらどんなストレッチになるでしょうね、楽しみですねっていう、ただそれだけのことなんですよね、うん、あれをしてちゃいけないんですかとか、あれをしていいんですかとか、うん、なんかそういう気持ちがね皆さんの中に多すぎる。それを払拭するのにすごい時間かかっちゃいました。そうで、ちょっとした小物なんかもね、これ確実に効果があるって分かってる、まあ、その道の研究をしてるのが専門なので、私はとある小物を、教具を使ったんですけれども、それを使うと絶対にこういう効果があるって分かってるものなんですね。で、それを使ったら、今度これはどうやって使うんですかとかね、こうしてちゃいけないんですか、ああしちゃいけないんですか、またそれが始まっちゃって、その小物が主役になっちゃったんですよ。その小物をどう扱うかのエクササイズをやってるかのようになってしまったんですね。うん、なかなかね難しいですよね。もうちょっと皆さんこういい人になるのをやめて、社会性のある優れた人になるのをやめて、自己中になればいいのになーってすごく思いましたね、うん、与えられている条件はたったの3つだけ。この音楽になってください、浸ってください、この小物を手で持ってください、そしてストレッチをやってください、ただそれだけなんですよ、うん、それ以外のことを考えすぎ、みんなね、うん、そもそもね考えるっていう行為自体が 違うんですよね、うん、だから自分が今この音楽活動をすることで何かを得ようとする欲求がもっと強いといいなと思いますね。もっと言うとその時かかっている音楽、もう私は厳選して吟味して持ってきている音楽なので、絶対に何か自分にいいことがある音楽に決まってるんですよ、皆さんにとってね。だからその音楽を聴いてその音楽になろうとする、もう目をつぶっちゃってもいいですよ、他の人のことなんてどうでもいいの。もうそうやってなろうとすることで、この音楽の中に浸ることで何かを得るぞ、何を私はもらえるんだろうかっていう欲求をもっとこう強く出してほしい、感じてほしいなと思いましたね。うん、そう、音楽が鳴り始めた瞬間にもう目を閉じそうになるくらいスーッとこう入っていこうとするっていう風になってほしいなと思いました。うん、もう音楽鳴ってるのにキョロキョロ周りを見回したりとかね、え、何するの今から、これしちゃいけないんだっけ、あれしちゃいけないんだっけみたいな感じなんですよね。すいません、ちょっと熱く語ってしまいましたけれども、普通そうなんですよね皆さん。だから私の責任なんですね、導き方を工夫しなきゃいけない。そういうふうになってもらいたければ、そうなれるように私が誘導していかなきゃいけないんですよね。うん、そう、だからすごくいろいろ私は先生として考えてしまいました。ただね、難しいです、その導き方を工夫するっていうことと、その生徒さんのちょっと恥ずかしがり屋だったり指示を待つ方が好きだったりというちょっと引っ込み思案だったりとか、あ、逆にね、頭が良すぎていろんなことを考えてしまったりとかね、そういうその生徒さんお一人お一人の性格を尊重していかなきゃいけない。その生徒さんが主役なんだから、講座っていうのはね。で、その導き方を工夫しようとすることと性格を尊重することの狭間にいるわけですよ、先生は。うん、難しい仕事ですね。やりがいがありますね。はい、というわけで今回はいろいろなことを考えさせられたり反省したりした講座でした。はい、それではまた次は金曜日にお会いしましょう。